小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はグリム兄弟の生い立ちを紹介しましたね。
そうそう、グリムってね、幼い時にお父さんを失ったもんだから、ちょうど学生時代とても貧乏だったんですね。ですけど、その中でものすごい勉強した人で、しかもサビニというとってもいい先生に出会って、それが彼らの生涯を決定していったんですね。努力の人でもあるし、いい先生に恵まれた若者たちだったということが言えると思うな。
びっくりしたのが、ドイツ語辞典を作るきっかけになったというのも。
そうです。それはね、大学をクビになったおかげでと言っていいと思うんだけども、ドイツ語辞典という辞典を作り出してね、それが彼らが亡くなった後もずっとつながって、123年経って完成したという、ドイツ言語学の一番元の人ですよね。
さて、今日は3月26日です。来週の木曜日は4月1日、エイプリルフールです。エイプリルフールといえば、日本の昔話でもそれにまつわるお話ってありますか？
ありますね。昔話ってね、割とそういう嘘話って好きですよね。なもんだから、ちょっとそういうのを紹介したいと思うんだけども。
じゃあ早速お願いします。
僕が一番好きなのはこういう話なのね。ちょっと読んでみますね、これは。ホラフキ長吉って話なんだけど、昔あるところに長吉という男がいた。長吉はいつもありもしないホラ話をしては面白がっている。村人たちは長吉のことをホラフキ長吉と呼んでいた。ある時、長吉が村の中を歩いていると、向こうから村一番の武芸者の旦那様がやってきた。旦那様は長吉を呼び止めて、これ長吉、お前もホラ吹き長吉と呼ばれる男なら、ここで一つわしにホラを吹いてみろと言った。旦那様、いくら俺でもいきなりホラを吹けと言われたってすぐ吹けるものではありません。おお、そうかそうか、そんなら明日わしの家に来い。大きなお盆に小判を山盛り乗せておこう。もしわしにそれは嘘だと言わせることができたら、お前にその小判を全部やる。その代わり、それは嘘だと言わせることができなかったら、お前は一年間わしのところでただ働きをするのだぞ、ということに話が決まった。次の日、ホラ吹き長吉は早速旦那様の家を訪ねていった。座敷には確かに小判を山盛りにしたお盆が置いてあった。長吉、よく来たな。で、今日はどんなホラ話を聞かせてくれるんだ？へい、旦那様。今日は良いお日和でございますな。うん、いい日和で結構なことだ。実は、昨日旦那様にお会いした後、町へ用足しに行きましてな。そうか、それでどうした？へい、そうしたところ、ちょうど馬に乗ったお殿様の行列に行き合いましてな。お殿様のと行列というもんはなかなか大したものですな。ほう、そうか。それでどんな具合だった？もう、槍を担ぐ者やら、大きな箱を持つ者やら、大勢のご家来衆が、ドラドラドラドラと行列していきましてな。旦那様、大変なものでしたよ。さすが殿様だな。ところが、空からトンビの糞が落ちてきて、お殿様の履物にかかりましてな。ほう、それでどうした？お付きの者が、お殿様のお履物を取り替えと大声で言いますとな、すぐにお履物のいいやつをぞろりと出してお取り替えするんですわ。ほほう。そこにまたトンビの糞が落ちてきて、お殿様の羽織にかかりましてな。ほうほう。お付きの者が、お殿様のお羽織の取り替えと大声で言いますとな、すぐにお羽織のいいやつを出してきてお取り替えするんですわ。なるほど、大したものだ。そこにまたトンビの糞が落ちてきて、 お殿様の額にかかりましてな。ほうほうほう。お付きの者が、お殿様のお首の取り替えと言いますとな、すぐにお首のいいやつを出してきてお取り替えするんですわ。長吉、そりゃ嘘だ。すかさず長吉が、へい、旦那様、小判はいただいてまいります。それが昔の種くっさり、という話なんですよ。
ほら吹き長吉、先生にお話いただきました。
うまくできてますよね、これ。
繰り返しが何回もあって。
そう、ちゃんとね、3回繰り返して、3回目がその首の話に持っていくでしょ。で、その前にも、長吉と旦那の1対1の場面ですよね。
あ、そうですね。
そうでしょう。だから語り口からしてもね、とってもよくできてるんですね。そして嘘の内容が面白いじゃないですか。初めのうちはさ、履物の取り替えとかね、羽織の取り替えとか、いかにもありそうなこと言っといて、最後にそれで聞いてると首の取り替えというふうになるという。
首なんかね、取り替えたらどうなることか。
うまいですね、こういう。
うまいですね、
田舎のね、おじいちゃんおばあちゃんがこういう面白い話を語ってたんだと思うと、それ自体楽しいことですよね。
そうですね。
豊かな世界があったと思うな。
そこでね、お子供たちがわーって笑う光景が見えますね。
そうです。で、最後にね、それが昔の種くっさりって言って終わってんのね。
これはどういう、
僕たち結末句と呼んでるんですけどね、昔話って今聞いていただいたように完全な嘘っぱなしでしょ。それこそ嘘話ですよね。ですから語り終わった後に聞き手が責任追及されちゃ困るわけね。首なんか取り替えられるわけじゃねえかって言われても困るわけですね、ですからここまではおとぎ話ですよっていうガードを張るわけです。
昔話にいろいろ出てきます
ね。出てくるでしょう。地域によってみんな違うんです。それこそ村によっても違いますけどね。代表的に言えばこれでイチゴ避けたってのは新潟県ね。それから岩手県へ行くとドットハレーなんつってましたね。秋田県ではドッペンパラリンのプなんつってましたね。それからこの間宮崎県の西米良へ行ったら話が終わって、へー旦那様小判はいただきますと申すカッチンつって終わるんですね。あ、
手をポンと叩いて終わるんです
か。そう、この時聴衆も手叩いてましたね。と申すカッチンつって手叩くんですみんな、ね、嘘っぱなしである昔話にはこれがつくわけね、
はい、
伝説はつかないんですよ。
つかないんですか。
伝説っていうのはこれは本当の話だよ、不思議だけど本当の話なんだよ、信じてくださいよって言って語ってますから、これはつかないのね。
じゃあ結末句っていうのはないんですね。
ないんです。伝説はないのね、そこが大きな違いなんですけどね。
じゃあ先生もう一つ、
そう、ね、
何かご紹介していただけますか。
今の話は男の話でしたけど、
はい、
今度はちっちゃな女の子が出てくる話ね。ほら吹き比べと僕たち呼んでますけども、昔髪型に何とも早大きなほらを吹く男がいました。男はほら吹きでは誰にも負けない自信があったので、どこかへ行って誰かとほら吹き比べをしてみたいと思っていました。そこである時、男はほら吹き比べの相手を探してはるばる道の奥の町までやってきました。そしてこの町に大ぼら吹きがいるという噂を聞いて、早速その家を訪ねました。もし誰かいないかと声をかけると、中からはいと言って小さな女の子が出てきました。親父さんはいるかねと聞くと、女の子はうちの父ちゃんかいと言います。おう、その父ちゃんよ、どこへ行った。父ちゃんは今岩手さんが転びそうだと言って、おがら三本持って山につっかえ棒をしに出かけたよ、と言った。髪型のほら吹きは、こいつ子供のくせに、ほらを吹くとは生意気な、と思いましたが、それじゃあおふくろさんはどこへ行った、と聞きました。すると女の子は、母ちゃんかい？母ちゃんはね、今海の水が溢れそうなので、鍋の蓋持って海へ行ったよ、と言います。髪型のほら吹きは、この腐れがきめえ生意気な、よし覚えてろ、それならこっちだって大きなほらを吹いてやるわい、と思いました。そこで、あのな、お前知らんかと言うと、女の子は何と言います。男はとぼけて、いやこの間の大風の時にな、 奈良の大仏様の釣り鐘が飛ばされたんだが、どこへ飛んで行ったか知らんかね、と聞きました。すると女の子は、ああ、あれかい？あれならよ、三日ばかり前に、うちの前の梨の木の蜘蛛の巣に引っかかって、しばらくカランカランなっていたけど、またどっかへ飛んでっちゃったよ、と言いました。上方のほら吹きはこれを聞くと、これは大変だ。こんな小さな女の子でさえ、こんなでっかいホラーを吹くんだ。こいつの親父だのお袋だのにあったらどんな大ボラ吹かれるか分かったもんじゃない。と思って、そのまま上方へ帰ってしまったという話。どんどん晴れ。
どんどん晴れ。
どんどん晴れ。岩手県ですね。
まあ、こんな小さな女の子がよく考えつきますね。
本当そうですね。時々出てくるんですよね。こういうね、小さな女の子や小さな男の子で、とっても賢くて、大人をへこませる。やり込めるですね。前にあの、賢い子の話のとこでもね、男の子の話を出したと思いますけど、時々出てきますね、こういうの。
海の水を鍋の蓋、そんなわけないでしょ
う。っていう感じね。
釣り鐘が蜘蛛の巣に引っかかる、うん、そんなわけないでしょうって。って
ね、本当そうですよ。でうまくできてますよね。山が転びそうだからって言って、おがら三本。おがらってあの藁の種でしょ。ですから弱いもんですよね、本当は。
そうですね。
それでつっかえ棒するとか、うん、海が溢れるんで鍋の蓋で抑えるとか。とってもうまくできてます ね、
でも想像すると面白いですね。
面白い、とても面白い。よくできてると思うな、
今日は4月1日のエイプリルフールにあやかってホラ吹きにまつわる昔話を紹介しました。先生、面白い話2本、うん、ありがとうございました。2つとも1対1
そう、ね、
っていうのは共通してましたね。
そうです、そうです。こういう笑わせるようなものは単純でなきゃ笑えないから、単純な場面が必要。そうするとどうしても1対1になるんですよね。それから年齢もね、親父と女の子でしょ、一つ一つは長者と普通のとこですね。そういうふうにこう身分の差とか年齢の差がくっきりしている方が面白いというのがあるんですよね。
登場人物がシンプルだから話の内容に集中できますね。
そうそう、そういうことですよね。
さて、本日紹介したホラ吹き長吉とホラ吹き比べ、これが載っている本が欲しいわ、ぜひ子供に紹介したいわという方がいらっしゃると思いますけれども。
そうですね、そうそう、これね、今両方とも僕が何年か前に福音館書店から出した日本の昔話という全5巻のシリーズがあるんですけども、その中に出てくる話なんですね、
はい、
いずれもそこに載ってます。
福音館書店の日本の昔話シリーズ、
はい、そうですね、
はい、この中に今日ご紹介したホラ吹き長吉とホラ吹き比べがありますので、
ね、そうです、ぜひ読んで楽しんでいただきたいと思いますね。
そうですね、うん、さて先生、来週はどんなテーマにしましょうか。
あのね、今日はあの日本の話を紹介しましたけども、あのグリム童話にもね、とってもいいお話があるので、あの少しグリム童話に親しんでもらいたいと思って、2回連続グリム童話を聞いていただきます。でグリム童話って言いますとね、非常に有名ではあるけれども、有名なのって限られてるんですよね。白雪姫とか
シンデレラとか、
シンデレラとか、それから赤ずきんとか、狼と七匹の小ヤギね、
はい、
ですけどその他にもいろいろないい話ありますので、それをあの聞いていただきたいと思ってます。
じゃあおすすめのグリム童話ですね、
うん、そう、おすすめのグリム童話って、そういうことです。
楽しみにしています、
はい、どうも
先生、今日もありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。